こんばんは。なんか今の紹介を聞いた後だと何話していいかな、頭の中真っ白になりますね。ね、あと特別な賛美歌を歌っていただいてありがとうございます。歌詞を見た時にですね、神様は導いてくださるという歌詞だったと思うんですけれども、もしかするとお話いらないんじゃないかと、でここで終わって帰ったら多分怒られると思うんですけれども、今日ですね、導きの光というタイトルでお話をさせていただくことになります。1985年のことです。私が何歳だったか、中学3年生でした、ね。小惑星からサンプルを取ってこようというプロジェクトが始まりました。残念ながら当時はまだ十分な力を持ったロケットがなかったものですから、ちょっとまだ無理ですよということで見送られることになったらしいんです。でそのロケットの力の、能力ですねが解決して、正式にプロジェクトが開始されたのは1996年、実に11年が過ぎておりました。で訪れる予定の小惑星ですね、当初は ネレウスというものが予定されてたんですが、ロケットの能力だとか、あるいは打ち上げることができる探査機の能力を考えると、どうもそこに行くのは難しいらしい。なので、次の候補がありました。これが 1989ML という名前がついた小惑星なんですけど、ロケットの打ち上げがうまくいかなかったんです。しょうがないので計画が延期になります。で、その 1989ML にもちょっと行けないことが分かりまして、で次に候補に上がったのが 1998SF36 という小惑星です。で後に日本 のロケット工学の父と言われた糸川秀吉の名前を取って糸川と名付けられます。2003年5月9日第25科学衛星が打ち上げられました。これがはやぶさです。新しいイオンエンジンを使いましてですね、2005年夏に糸川に到着いたします。でおよそ5ヶ月にわたってその小惑星のあたりに滞在して、カメラやレーダー、いろんなものを使ってですね、観測を行いました。でご存知の通り、はやぶさが特に有名になったのは、これが世界で初めて地球の重力圏の外で、外にある天体の、表面に着陸してサンプルを取って帰ってきたからですね。はやぶさですけども、糸川まで行ったときにですね、少し設置して岩石などのサンプルを取ることになっていました。ただ糸川はですね、だいたい160メートル ×500 メートルと天体としては非常に小さいんです。はやぶさの本体は1メートル、ね、で太陽電池のパドルを広げますとだいたい 5.7 メートルということで、確かに設置するには確かに十分な大きさなんですけど、どうやって近づけるかというのだとまた別問題です。ゆっくり近づけなくちゃいけないんですけれども、小惑星までの距離だけじゃなくて水平方向全部考えなくちゃいけない。でちょっとでもスピードが上がってなくって、設置しようとすると壊れちゃうんですね。壊れるだけじゃなくてちゃんと設置できなくて、そのまま行き違ってしまうかもしれない、不時着するかもしれない、デリクエトの機体が壊れちゃうかもしれない。なのでただやっぱ近づけていくだけじゃダメだということで、何をしたかっていうと、人工的な灯台になるものをその着陸地点に投下します。でそれにめがけてはやぶさを誘導することを考えました。でこのはやぶさが発するフラッシュですね、光を定期的に出して目印がそれに反射して光ると。でその光によってはやぶさは自分の位置を確認しながら小惑星に着陸するというやり方を取ったんですね。でこの人工的な灯台となる目印のことをターゲットマーカーと呼びます。標的の印ですよね。でここで問題になったのは、糸川、小惑星の重力が非常に小さいことなんですね。なんでかっていうと、重力があれば物は落としましたらそのまま引かれてね、落ちていきます。ところが重力小さいですから落ちていかないんです。そうすると、細長いものを投げつけて、槍みたいなね、投げつければ確かに刺さるかもしれませんけども、刺さらないかもしれないんです、ね。で あんまり細い小さなやつだと反射しないので目印にならない。なのでどうやったらいいかと、 いろいろ考えます。変に投げるとですね、表面で跳ね返っちゃうんです。跳ね返るとそこに、その表面に置いていけないんですね。なのでそれじゃ困るから、小惑星の表面に衝突したときにそのままピタッと止まって、表面に張り付くような工夫を考えなくちゃいけなかったんですね。じゃあ低反発、最近ね低反発のものいろいろありますけども、そういった樹脂の材料を使ったプレートを使ったらどうかと考えました。あるいはスプレー、表面をスプレーでねコーティングしたらどうかとか、いろんなアイデアが出ました。でも変なことするとね、糸川のものが採取できないですよね。で、ある日ですね、開発に当たっていた方、小笠原さんという方なんですけど、彼にですね、当時6歳になる娘さんがいらっしゃいました。そのおもちゃを目に留まります。普段あまり見ることのない箱なんですけども、その時はなんか無造作にいくつかのお手玉があったんですね。ずいぶん古びた生地だよと。で、きっとおばあちゃんが孫のためにですね、昔の古着をあつらえて、作ったものなんでしょう。で、手に振って放り上げる、落下してきます。ピタッ、手に吸い付くような感じになる。これだと。これでもしかするとうまくいくかもしれない。ということで、初めてですね、このお手玉の形をしたターゲットマーカーを作ることを考えました。1998年2月、プロジェクトが正式にスタートからすでに2年経っていました。ただ当然ですけれども、普通のお手玉は宇宙空間では当然使えませんよ ね。温度の変化に耐えなくちゃいけない。で、かつ光を反射する素材が必要です。で、物の動きは無重力、すべてね、無重力空間で試さなくてはいけません。真空状態でも試さなくてはいけません。こうして試行錯誤を繰り返してですね、3年間かけてターゲットマーカーが完成します。で、完成したのはお手玉とは似ても似つかないものだったとそうですけれども、何度も行われた真空状態の無重力状態でのターゲットマーカーのその性能は、ちゃんと十分試されて十分に発揮しました。で、こうしてですね、小惑星糸川の表面でこのハヤブサを導く光となるターゲットマーカーは衛星の搭載が決まりました。で、ハヤブサはいろいろと大変な目に遭います。バッテリーは故障しちゃいますし、実際に帰ってくることができたのは予定から3年、さらに3年経ってましたので、2010年、旅立ってからすでに7年が経っておりました。で、帰ってきた時には姿勢を制御するためのリアクションホイールは3つのうち2つが故障しています。化学燃料のスラスターは全部故障しています。バッテリーはもう放電しきってしまいまして、だから太陽電池パネルがちょっとでも太陽の方から向きが外れちゃいますと、すぐに電源が落ちてしまいます。で、イオンエンジンもいつ止まるかわからないし、搭載されたコンピューターもプログラムがなんかおかしくなり始めているという、本当にもうまさに満身創痍の状態で帰ってきたと。なので帰ってきたのは奇跡だとさえ言われました。今もですね、この糸川の表面にターゲットマーカーがそのまま残っているそうです。で、12時間に1回太陽の光を受けてそれが反射するんですけども、当然反射材には寿命がありますから、そう長い期間光を返せるとは言えないんですけれども、それでも近くからはまだこの導く光が表面にあるんじゃないかということですね。暗い中にある光はよく見えます、ね、どんなに暗いところであっても、またどんなに天気が悪くてもですね、灯台の光があれば、そこに陸地があるのは分かりますね。ただ視界が悪いとですね、必ずしも相手がその光が灯台じゃない、灯台とは分からないかもしれない。1995年の話なんですけども、とある軍艦と灯台の間で交わされた無線の記録があります。その艦長とその相手と話しているんですけども、こんな感じですね。衝突を回避するために進路を 0.5 度南に変更せよ。これ艦長さんが言います。相手の、無線でね、相手がこういう返事をします。あなたの進路を南に15度変更するようにお勧めします。艦長が返します。こちらはアメリカ軍艦である。繰り返す。進路を変更せよ。相手がもう一回言います。いや、そちらこそ進路を変えてください。艦長がもう一回返します。こちら航空母艦コーラル C、 アメリカ海軍の非常に大きな軍艦である。直ちに進路を変更せよ。相手が答えます。こちらは灯台です。 お好きなようにしなさい。東大相手にどっか動けって言っても無駄なんですよね。実際にこれ実話じゃなくってですね、昔からあるジョークだと、ただ海軍なんかマニュアルかなんか載ってるらしいんですけれども、本当にこれがあったことだとしたら、この海軍のね、艦長さんの立場にはなりたくないなと思います。光が見えた時にですね、その光に対してどういうふうに反応するか、あるいはどういうふうに対応するかっていうのは人それぞれだと思います。その光が何であるか、あるいは強い光なのか弱い光なのか、あるいはその人の立場だとか、周囲の状況とかですね、いろいろと要素が関係してまいります。でこのはやぶさのターゲットマーカーは10センチぐらいだったそうなんですけれども、そのたった10センチの、ね、ものがはやぶさを導く光となりました。では私たちの歩みを導くのはどんな光なんでしょうか。実はこの講演会をですね、企画するにあたって一つリクエストがありました。どんなリクエストかというとですね、どうやって私がクリスチャンになったかと、あるいは、なぜクリスチャンでいられるかを話してほしいと。神戸に来て16名になります。ただで講演会も毎年あるんですけれども、考えてみるとですね、確かにそういったクリスチャンになった時の話とかはしたことがないように思いますので、これまでどのようにですね、私が、ここに導かれてきたかというのをちょっと振り返ってみました。私はクリスチャンの家庭に生まれました。いわゆるクリスチャン2世ですね。で両親がクリスチャンです。で特に父が牧師でしたので、文字通り教会に住んで、で教会の中で育ちました。で小学校に上がった時からですね、私は父に言われましてですね、母に言われたのかな、どちらかに言われましてですね、礼拝説教の中で聞き取った言葉を書き出すように、ノートに、書き出すようになりました。で礼拝の間子供を静かにさせておく、いい方法なんですよね。でそれと同時にまた礼拝のお話に耳を傾けるようになりました。でもちろん大人向けの話ですから何を言ってるか分かんないんです、ね、でそのノートが実は取ってありましてですね、両親がこちらに引っ越してきた時にそのノートをもらったんですけれども、最初の方はですから何書いてると、今読み返すとですね、何が何だか分かんないことが書いてあるんです。本当にイエス様とか神様とか、さすがにそういった言葉はですね、分かったんでしょうけれども、時折書いてありますけど、何がどうつながってどういう話だったかってさっぱり分からない。ところがですね、時が経つにつれてだんだんだんだん文章が文らしくなってきます。内容もだいたいまとまって書かれてですね、意味が通るようになっていきます。でも言ってみればこれは礼拝に集中させるだけじゃなくて、お話に集中させるだけじゃなくて、国語の訓練だったんですね。で考えてみると、今考えると文章作りだとか、あるいは聞き取ることだとか、そういったことに対するいい訓練になったのかなと思います。で早くから聖書に触れる機会がありましたし、聖書にはちゃんと振り仮名が書いてありましたので、漢字もよくも覚えました。一回漢字のテストがあった時にですね、小学校の時にですね、振り仮名が書いて、それの漢字を書きなさいと言われるんですけれども、習った漢字じゃない漢字を書いて怒られたことがありますでも、漢字の勉強のためにもちろん聖書を読んだわけではないんですけれども、聖書の中にですね、こんな言葉があります。119編、詩編なんですけれども、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火、別の訳では、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書いています。教会で育った私にとってはですね、神様の存在自体っていうのは非常に自然なものでしたし、疑うなんてとんでもないというような感じだったんですね。で実際に小学校を卒業する前に洗礼を受けて教会になりました。でこの時までですね、非常に本が好きになっておりましてですね、本読むのはもともと早い方だったんですけども、学校の図書館から本を借りてくる数も、クラスでは特に多い方だったと聞いております。でもう一つですね、教会で育ったことで大きな影響があったのは音楽ですね。特にきっかけらしいきっかけはちょっと覚えてないんですけど、教会にはピアノもありますしオルガンもあります。で集会がない時にずっと教会の方行きましてですね、オルガンとちょっと遊んでたりとかした覚えがあります。でそのうちに中学校が全寮制の中学校、広島三位学院というところに入ります。 そこがですね、非常に音楽が盛んなところでですね、本当に一日一日音楽にどっぷり使ったような生活になります。で、友達に説得されてですね、聖歌隊とブラスバンドに入りまして、ブラスバンドの方ではパーカッション、太鼓叩いてたんでね。で、一度コンサートの直前になってティンパニの皮を破っちゃったことがありましてですね、まあ、それも思い出といえば思い出なんですけれども、先生がちょっと青い顔してましたね。まあ、今でもですね、やはり音楽が大好きですし、男性4人で歌う男性コーテットだとか、あるいはコーラスだとか、そういったこともその時からやっておりました。で、中学から高校に上がります。で、高校1年生から2年生に上がるときに選択科目があるんですね。将来どういう方向に進むかによって取る科目が違ってまいります。で、理科系に進むんでしたら物理取ったりとか化学取ったりとかするんですけれども、その時ですね、何を考えたか、まあ、聞かれた時は理系に進むと言ってたんですけれども、その時音楽を取ったんですね。音楽の2というのを取りました。で、これを取りますとですね、物理を取ることはできないんです。同じ時間にありますから。理系に進むのに物理取らないと非常に心配されましてですね、まあ、音楽でどういうことをやるかっていうと、ソルフェージュだとか聴音だとか、まあ、どちらかというと音楽の方で大学に進む人、音大に進む人のためのクラスだったんですね。その時に指揮法だとかもやってましたし、和声がどうだとかいろいろやっておりました。まあ、ただ特に何も考えてなかったんでしょうね、私ね。物理を教えてた先生、天野先生という先生ですけど、非常に心配されまして、それじゃまずいよということで、音楽にやるならそれで構わないけれども、特別調校できるようにしといてあるから、音楽のない時間帯はこっちに来いと。で、午後の時間の、まあ、実験なんかもあるんですけども、まあ、その時も来れるようにしてくれました。で、まあ、これがなかったら今から私は今ここに立ってないと思うんですけれども、最初に考えたのはですね、まあ、それが終わった、物理を取り終わりまして、だんだんだんだん次の、まあ、将来を考えることになりますね。で、その時は音楽を続けるか別の道を考えるかという話になったわけです。ただ本当なら選択科目を音楽にした時点で私は音楽を選んだことになったはずなんですけれども、まあ、そのくせ理系に進むよとな、まあ、言ってましたんで、まあ、進路指導の先生方はこいつら何を考えてんだろうなと思ったに違いないんです。で、実際の後からですね、父から聞きましてですね、先生方は非常に心配されてたというふうに言われましてですね、へえとか思ってたんですけども、今になってみれば本当に何も考えてなかったんだなと思います。で、その聴講だけだったはずの物理が実はこれが面白くなってしまいまして、で、あっさりと音楽の道を諦めてですね、そのまま理系の大学を探すことになります。で、しますとですね、それまでいろいろと見聞きしていたことが、まあ、急に思い出されてまいります。で、特になんかその中で印象に残っていたのはですね、以前お世話になっていた先生の娘さんが白血病で亡くなられたことがあります。で、医学が進歩したと言いましてもやはり何もできないということがあります。で、それが非常に悔しくて、まあ、どうにかならないのかなと思ったのを思い出しました。もう一つは以前から、まあ、親に言われていたことなんですけれども、今からの時代どのようにどんなふうにね、時代が変わったとしても絶対に必要とされる職業が2つある。その1つが牧師で、もう1つは医師だと言われました。で、幸い成績もそれほど悪くはなかったので、じゃあそれなら医者の道を目指してみようじゃないかというふうに考えて、それで初めて医師のなる道を選びました。で、日本ではなくてですね、アメリカに留学することにしたんですけれども、なんでかっていうと土曜日を安息日として守るなら教会の系列の大学しかないだろうと。で、日本に帰ってくるつもりだったらアメリカの大学だったら他の国に行くよりも帰ってきやすいんじゃないかと、まあ、それでアメリカの大学を選ぶことになりました。で、奨学金の制度があったから初めてできたとも言えますけれども、ついでに言えばですね、実は受験勉強を一生懸命やるっていうのはちょっと苦手でしてですね、留学すると入ることは比較的早くできますけれども、まあ、卒業できるかどうかは別問題なんですが、もちろん。ただ入学試験のことを考えると留学する方が私には合ってたように思います。 で、まあ、大学に行く前にですね、系列の短期大学に行きまして英語を2年間学びました。その間に教師となるための訓練だとか学生牧師としての働きを経験しましてですね、でそれから留学するんですけれども、おばがカリフォルニア州に住んでましたので、その近くに行くことになりました。当時はとにかく毎日が必死でしたけれども、まあ、今になって振り返ってみますとですね、高校時代の親しい友人がいたことだとか、おばの家族がいたことだとか、まあ、非常に単独でね、留学する人に比べると非常に随分、まあ、恵まれた環境にいたなと思います。でもちろんアメリカでもいた時もですね、大学の聖歌に入って歌ってたりだとか、まあ、男性コーデと組んで歌って回ったりとかしておりました。まあ、一見医師に関係ないような、関係ないように見えるような、この教職だとか、まあ、コーラスの働きだとかですね、まあ、そういったこういった経験がですね、今いろんなところで役立っているのを考えますと、何が幸いするかわからないなと思います。聖書の中にはこんな言葉もあります。イザヤ書ですけれども、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。実際にいろいろと選ぶ時点でですね、どのようにしなくさい、どのようにしなさいという言葉が耳に聞こえてたわけではないですけれども、後ろから、まあ、今後から振り返ってみますと、実際にやっぱり導かれていたんだろうなと思います。でさて、無事に医学部に入学してですね、しばらく経ったある日のことなんですけれども、その時は男子寮、ダニエル寮という男子寮に住んでおりました。で、昼ご飯を終えて帰、そのままですね、寮を出て、駐車場を横切ってですね、道を坂を下って交差点で信号を待っておりました。午後からクラスがもちろんありましたので、でその交差点は三叉路になってましてですね、信号感知式、押しボタン式なので押しボタンを押しましてですね、信号待ってました。で、左手にその日の午後のクラスのためのファイルを持ってましてですね、2冊ぐらい持ってましたね。で、信号が青になったので、まあ、歩き出します。で、2、3台の車が、まあ、正面からゆっくり左折しようとしているのが見えました。で、右側から、1台が右折しようとして、私がオーダーするのを待っています。で、いろいろとね、何を考えたかも覚えてないんですけれども、何も考えずにそのまま横断歩道を渡っておりました。まあ、普通信号のところで横断歩道を渡る人がいれば車止まりますよね。なんですけど、その車はそのまま曲がってきちゃったんですよ。なので、だいたい横断歩道3分の1ぐらい行ったところですかね、気づいたら私空中にいましてですね、でそのまま2、3分のはずはないですね、本当に数分の1秒にしか過ぎなかったはずなんですけども、ゆっくりですね、この持ってたやつがどんどん抜けててですね、髪が散らばっているのが分かりました。で、そのまま地面に横たわってたんですね。で、感覚が麻痺してたのかどうか分かんないですけど、全然痛みを感じなかったんですよ。で、さすがに道の真ん中にいるのはまずいと思ってですね、横断歩道また戻ってですね、で、そこで待ってたんですけども、救急車が乗せられて、まあ、担架に乗ってですね、運ばれます。で、その救急隊の方がですね、日本語でいろいろ喋りかけてくれるんですけど、わざわざ英語で答えてた覚えがありますけどもでも、まあ、これで いわゆる ER にね、運ばれました。で、出血してるわけじゃなくて意識もしっかりしてますし、大きな傷があるわけでもない、なのでそれほど緊急性はないやろうと、かなり待たされましたけれども、救急治療の先生も、あと脳外科の先生も、おそらく問題ないという判断で、そのままお家に帰りました。体中、内身だらけではありましたけれども。で、後日ですね、頭部外科の先生にかかりまして、ね、まあ、行きなさいと言われましたので、頭の写真を撮ります。そうするとですね、ここのところが折れてると、ね。なので、それを治すために手術しなさいと言われました。今まで入院したことありません。まして手術を受けることなんかありません。ね、で、術前検査がありますね。で、麻酔が説明に来ます。またいろんな説明しなくちゃいけないんですよ。もしかするとあなた死ぬかもしれないよという話もしなくちゃいけないんですよ。まあ、どんなにね、 大きな手術でもあるいは小さな手術であっても麻酔によって問題が起きる可能性はゼロじゃありませんので、そういったことを全部書いてあるんです。今あの細かい字で全部読まなくちゃいけなくて、で一個一個サインしていきます。まあ、ある程度ですね、医学生だったとは言っても専門用語一応学んでますから、解剖学も終わってましたから何をどうすればいいかっていうのは大体分かってました。でも全身麻酔を受けるってことは意識が全部なくなるってことですよね。で、誰か他の人に体の制御を全部委ねなくちゃいけない。今考えてみるとよく、まあ落ち着いてたもんだと思います。何も考えてなかったのかもしれませんけれども、失礼、ただなるようになるだけだと、まあ、いうふうに考えたのかもしれません。で、あの手術が終わりましてですね、あの麻酔が抜けるのを待つ部屋があります。で、あの目が覚めた時に口の中をちょっといらってますとですね、あのなんかコリコリしたものがあるんですよ。で、どういう手術をやるかっていうと、ここを治すためには口の中からやるんですね。なので外側にはあの手術の跡はありません。で、口の中からやるんですけれども、縫った跡がもちろんありますから、あの糸がね結んであるのがあるはずなんです、確かにね。で、口の中何やろこれと思ってさ、あの下で下がってたのが多分その糸だったと思うんですけども、いじってますとだんだんだんだん出血しましてですね、でそのまま手術室にまた逆戻りいたしました。で、あの次の日 主治の教授の先生が回診している時に、この医学生はあの1回の手術の値段でね2回手術を受けたやつだという話をされましてですね、まあ笑うに笑えないと。で、まあその後ですね、病院で数日過ごします。で、あの当時はあの自炊してましたから、あの何もしなくていいというのは非常にありがたいんですね。あの料理もしなくていい、洗濯もしなくていい、シャワー洗いもしなくていい、ベッドメイキングもしなくていい、ね、全部やってくれる。で、鎮痛剤のおかげで結構眠くてですね、もう毎日ずっと寝ておりました。で、あの顔の腫れが引いてある程度元気になってきた時に退院したんですけれども、あの事故からやっぱりそんなに時間が経ってなくてですね、あの普通なら手術するときにちゃんと骨をね、あの元通りにすることができるはずだったんですが、もうすでにくっつき始めてたと。で、もしちゃんとくっつけ、あのずれをね直すんだったら一回またハンマーかなんかで割ってそれからくっつけなきゃいけないと言われましてですね、どうするって言われたんですけど、もういいですとやらなくていいですと答えました。まああの不思議なことなんですけども、あの事故を引き起こした、まあ、ドライバーに対する怒りだとか、あるいは手術に対する不安とか、まあ、普通だったらね、あの見られるはずの感情はその時ほとんど感じなかったように思います。まあ、ちょっとね、あの眠気があったりとか体がだるいとかいうのはありましたけれども、痛みも覚えてないです。あのなんでこんなことになったんやろうというようなことも思いつきもしませんでした。何を考えてたかっていうとですね、あの車にひかれたんだなとあの気づいた時も別に死ぬとかそういう話じゃなくてですね、あの空中で飛んでいくノート見ながらですね、しまった来週期末試験なのにだと考えてましたですね、まあ、本当はテストどころじゃないはずなんやけれども、まあ、どこかずれてるような気はします、確かに。で、この事故のことはですね、あの、まあ、車で30分ぐらいのところに住んでたおばの方にあの連絡行きまして、おばから日本の両親に伝えられました。まあ、当たり前ながら、あの、随分心配してたよと言われましてですね、そりゃそうやろうなと思ったんですけれども、あの、まあ、必死に乗っているうちに、スーッと心が軽くなるようになったという話を後で父から聞かされました。今のところ入院患者になったのはですね、あの後にも先にもこの1回だけなんですけれども、今後は分かんないですよ。今のところ1回だけなんですけれども、医療者にとってですね、あの患者の立場を経験するっていうことは実は非常に大きな意味があると思います。あの医学生にとってですね、医療に必要な知識を蓄えるのはもちろん必要なことです、重要なことなんですけれども、医師である前にまず人であるということを忘れるとですね、あるいは患者である前にまず人であるということを忘れると、やっぱりいろんな問題が出てきまいります。まあ、こうして自分の歩みを振り返ってみますと、まあ、いろんな経験してます、いろんな失敗もしております。でも今の自分を形作りにどうしても必要な経験だったことが、まあ、後から振り返ると分かります。医学生あのまあ何て言いますか、まるで測ったかのようにですね、必要な時に必要なあの経験をしている、あるいは訓練されている、まあ、そういった感じがするのは 私には気のせい、あるいは偶然ではなくて、これは神様が導かれたんだろうと、いうふうに捉えるわけですね。前にですね、科学をね、ちゃんとやらなくちゃいけない医者であるのに、どうして非科学的なキリスト教なんぞを信じていられるのかと、聞かれたことがあります。ただちょっと振り返って考えますとですね、この科学っていうのも絶対ではないんです。どちらかというと科学は常に疑ってかからなくちゃいけないものなんですね。で、さまざまな前提がありましてですね、それを信じた上での理論、それを構築する部分はありますから、科学イコール絶対の真理ではもちろんありません。しばしば神を信じるか、あるいは科学を信じるかと、あらたかもどちらかが正しいというような、いうふうな、議論がされることもあるんですけれども、どちらかが間違いというのは実は誤りじゃないかなと考えています。進歩したとは言っても、科学にはまだまだ限界がありますし、これまでに得られた事実や、あるいは信じられている事柄を元に作られた一つの理論に過ぎないと、これを忘れてしまってはいけないんじゃないかと思います。で、科学に扱うことのできない領域でいろんなのがあるんですけれども、そのうちの一つがいわゆるスピリチュアルケアと言われているものです。で、これはですね、文化的背景とかいろんな違いがありますんで、国や地域によって受け取られ方が違います。で、必ずしも宗教と関連つけるものではないんですけれども、これはもう一つの言葉、スピリチュアルペインと関連して用いられます。これは終末期のですね、がんの患者さんの人生の意味だとか、罪悪感だとか、死への恐れだとか、そういった死生観に対する悩みに対する苦痛のことを表します。私の人生は何だったかと、生きている意味はあるのかと、思い詰めることがその一例に挙げられるそうです。確かにホスピスでですね、患者さんと接しておりますと、聞かれても答えられないようなそういう質問がたくさん出てまいります。根本的に薬では治りません、あるいはちょっとした工夫だけでは治療ができない、存在そのものの痛みがそこにはあります。これはやっぱり科学の範疇ではないんですね。現代医学もやはりこのような根源的な問題には十分答えることはできません。ただ宗教にその答えを見出す方もおられます。実際何をどう信じるかが乳がんと診断された女性の精神的健康には影響を与えるという報告も出てまいりました。で、宗教といいますとですね、どうしてもいわゆる新興宗教とかで変なイメージがやっぱり先立つことが多くてですね、敬遠されることが多いです。で、ただその反面、しばしば宗教は人を強めることがありますし、物の見方や生き方そのものを変えるようなそういった力を持っています。で、教会に所属するですね、医学校や病院で訓練を受けてきたことで、病気を単なる肉体の問題、あるいは心の問題として捉えるのではなくて、常に一人の人間全体として考えるように教えられてまいりましたし、スピリチュアルケアについても自然に受け入れることができたのは、やはり一医療者としてはプラスに働いているんじゃないかなと思います。で、さて、東日本大震災が発生したときにですね、東北の被災者を救うためにいち早く医療事務を派遣したのは、日本から9000キロ離れたイスラエルでした。で、これには理由があります。杉原忠根さんという方は皆さんご存知だと思うんですけども、第二次世界大戦当時のですね、リトアニアで領事として働いていた方ですが、その当時のリトアニア、ヒトラーの独裁下のナチスドイツと共産主義のソ連の間にありましたので、ありますので、併合の危機にあえいでおりました。で、隣の国ポーランドはですね、ナチスの迫害がありましたので、そこから命かからがら逃げてきたユダヤ人たちが難民として退去をしようとしてまいります。で、できるだけ何とかして国外脱出したい。で、当時リトアニアの領事だった杉原さんですね、救いを求めてやってきたユダヤ人の方のためにですね、ビザを発給して国外脱出の手助けをしたいと考えます。でも一人二人なら彼の判断できるんですけれども、これが何十人何百人となりますと、やっぱり外務省の本国の方に 問い合わせなくてはいけない。なので電報を打ちます。ところが当時ですね、イタリアとドイツの、三国同盟を締結する直前だったんですね。でそのドイツの意向を無視したやり方だと、不況が入って国益に反すると考えられたためにビザを出してはいけないと言ってまいりました。で悩み悩んだ杉原さんですけども、最終的に一つの決断に至ります。命令には反することになるけれどもビザを発給することにしたんですね。外交官としてではなく人間として当然の判断を、当然の正しい決断をしたと彼は後で書いています。で独断で彼はビザを発給します。戦局が不穏になって領事館の閉鎖が決定した後でもビザは発給し続けられます。で再三帰国命令が来ますけれども彼はホテルに滞在しながらビザをずっと出し続けるんですね。で最終的にリタニアが出るまでに彼が発行したビザは2000余りだったといいます。で当時のビザは1家族に1枚でしたので、単純に考えても6000人以上の方がこれで命を救われたことになります。で彼は帰国した後でですね、命令違反を犯したからということで外務省を辞めさせられましてですね、さまざまな仕事を転々とします。でただ彼は非常に語学が堪能でですね、ロシア語なんかは本当にネイティブの方と変わらないぐらいと言われてました。で貿易関係の仕事をする民間企業に雇われます。でソ連に赴任することになりました。で一時帰国していた時にですね、イスラエルの大使館から一本電話がかかってまいります。ニシュリというユダヤ人の方でした。会ってお話をしたいと。誰だろうと思いながら杉原さんは彼に会うことにしました。でオフィスで会うんですけれども、その時にニシュリがこの杉原さんに、私を覚えてるかと聞きました。はて初対面のはずだけどと思いながらちょっと覚えてないと答えましたらですね、ニシュリが涙を流しながらボロボロになった紙切れを1枚取り出します。それは杉原さんが28年前に発給した彼へのビザだったんですね。あなたは私を忘れてしまったかもしれないけれども、私たちは片時も忘れたことがない。28年間あなたを探し続けてようやく会うことができたと。でもそう言ってですね、その後で彼はイスラエルの方に招待されますね。で大臣と面会するんですけども、その大臣の方も杉原さんのビザで命を救われた一人でした。で大臣にとっては驚愕の事実が発覚するんですけども、彼が発給したビザっていうのは当時の日本政府が認めたものではなくて、彼が独断で発給したものだった。でその行為が帰国後の杉原さん家族一同がですね辞めさせられたりしたので窮地に陥れたと、そういったことが分かるようになりました。余計にですね、イスラエルは十数年後にですね、この杉原さんの功績を称えるとともに、忘れてはならない日本人として一つの称号を贈ります。今の私たちはですね、このように生死を分けるような決断を迫られることはないかもしれません。ですが与えられた場所で自分がどうあれ正しいことを行い続けること、人のためになすべき務めや優先順位を間違わないこと、これは簡単のようで非常に難しいと思います。どうしてもいろいろな思惑が入り込んできますし、そういう時に私たちが決断する時に基準となるものは何でしょう。これは科学でも医学でも答えはないです。私たちの信じる神様は、聖書の神様はここで絶対の基準を与えてくれます。そしてそれは正しく用いるなら、世代を超えて文化や言語の違いを超えて存在する唯一絶対の基準、暗闇の中にも燦然と輝く導きの光となります。で私の歩んできたですね、道を振り返ってみますと、その時は見えなかった神様の導きの手がそこに見て取れます。歩んできた道は必ずしも私が最初に考えていたものではなかったかもしれませんけれども、少なくとも選んだ時点ですね、神様が備えてくださり導いてくださったものだと信じられます。落ち着いて振り返ってみるときですね、確かにそこに存在する神様の御手を見ることができるんです。イザヤ書にもこんな言葉もあります。 我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。まあ、医療はですね、常に進歩し続けています。クリスチャンも生涯かけて成長し続けます。で、成長を促すことは大切ですけれども、急がすことはできません。仕事もやっぱりそうだと思いますし、慣れていくことも必要ですし、時間をかけて練っていき、より良いものを作り上げていくことは大切なことです。ビルハイマーという方がこういうことを書いていますが、神様は時間をかけてカシの木を成長させられます。同様にクリスチャンの品性を育むのにも時間がかかります。熟していないリンゴは食べられませんが、不良品ではありません。完熟の実を作る神の働きが終了していないのです。今はこの段階であり、それはそれで良いのです。自分の、ね、今の状態に不満があるでしょうか。神様はまだ仕上げたというわけではないのです。完成するのは天国に行くときになります。もしかするとその後も成長し続けるかもしれません。気がせいても、あるいは結果を早く出さなくちゃと焦ることがあったとしても、今一度検定に通ってですね、自分の目標がどこにあるかを見直したいと思います。で、クリスチャンにとっては最終的な目標は神様をよくよりよく知り、イエス様に似たようなものになる、そういうことなんですけれども、より大きな目標を目指せば、それ以外は自然と達成することができます。ゆっくりと着実に神様が私たちを導いて育まれると、心に留めておくなら、せっかちに、あるいは気がせいことはなくなると思います。途中でも引用しましたけれども、聖書にある言葉ですが、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとあります。私たちを導くために与えられた神の光は聖書の中にあります。今後も私たち、あるいはお一人お一人の心がですね、神様によって守られるように、導きの光が絶えず皆様とありますようにと祈るものです。ご清聴ありがとうございました。それでは一言お祈りさせていただきます。天にいらっしゃいます神様、あなたが私たちのために計画を持ってくださり、一つ一つを導いていてくださることを信じて感謝いたします。どうか私たちがあなたの導きを心から受け入れて歩むことができるように助け導いてください。心からあなたの祝福を受けることができますように、今からお一人お一人が家路につきますけれども、暗い間あなたが共にいて守り導いてください。それぞれの足を守ってくださいますように、この時間を感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。